ちょっと一息、純子とお茶を。皆様ごきげんよう。いかがお過ごしですか？忙しい仕事や勉強の合間にお茶を飲んでちょっと一息入れるのも、また新しく会った人とお友達になりたいなと思う時にお茶に誘うのも、用の東西を問わないようです。一碗のお茶碗の中で東洋と西洋が出会うと言ってもいいかもしれませんね。この番組ではそんな出会いのひとときをご一緒に過ごしていただければと思っています。お相手の平井純子です。今日はロンドンのイーストクロイドンにケイコ・ホルムズさんをお訪ねしています。こんにちは。
こんにちは。
ケイコさんはイギリス人のご主人を飛行機事故で亡くされてから、二人のお子様を、育てつつ、イギリス人と日本人との間で戦争のためにできた深い溝を、埋め、また和解をもたらすために、その生涯を捧げてこられました。今日は恵子さんのしていらっしゃる活動、アガペについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
恵子さんはどんなきっかけからこのお仕事を始められましたか？
そうですね。主人が亡くなって2、3年経ってから、私実家に、三重県なんですけれども、熊野市の実家に帰りましたときに、もう山奥の中にお墓があったんですね。ちょっとそれがイギリス人の第二次世界大戦で東南アジアで捕虜になった300人のイギリス人のうちの16人亡くなられて、その16人のお墓だったんですね。
そうですか。
それがとっても綺麗で、山奥の田舎で、あんまり若い人がいないところなんですけども、はい、そういうところに、もう外国人だったから、やっぱりクリスチャンとしてのね、お墓が、してあげようと思ったんでしょうね。もう、クリスチャン的なお墓、十字架も大きなのが建っていて、もう、とてもね、普通のお墓って、ではないんですよ。もう
記念碑みたいになっている
んですね。そうですね。素晴らしい。それを見たときに私すっごく感動して、田舎の人たちのこの優しい心を、帰った人たちや亡くなった人たちのご家族の方たちに知らせてあげたいって、そうしたらどんなに慰められるだろうって思ったんですね。それがきっかけなんですけども。
何年ぐらい前のことですか？
そうですね、それは、1988年ですね、
それ
ね。
そうですか。もう20年、
ね。もう20年以上経ちますね。
そうですね。そうですか。それで、どんな活動を始められましたか？
それでですね、捕虜の人たちに会う、祈っていて、一年経って会うことができて、そして、お墓があるから、日本に行きませんか？ね。行ったんですけど、最初もちろんノーなんですね。で、絶対に、
そうですね。私も教会の活動で、アマゾンとかの無医村に、医師団を送るために、パブを回って、で、お金を集めたことがあるんです。お客様たちに献金をですね。で、皆さん気持ちよくしてくださるんですが、ある方が、あなた日本人かって聞いて、で、日本人ですって言ったらね、悪いけどね、俺は日本人にはしないんだって。で、戦争の時に、経験したことから日本人は嫌いなんだって言ってね、背中を向けられたことを覚えています。
ですか。
そういうやはり、うん、戦争のために傷ついた傷跡というのを持ってらっしゃるイギリス人もたくさんいらっしゃるんですね。
そうですね。最初はもうほとんどの方たちがそうで、そういうおじいちゃんたちの集まりのところに行くと、もう帰れとか、日本人大嫌いだとか、もういろんな罵倒されましたけどもね。
そうですか。ね、
そういうことが あったんですけども、とにかく祈って祈って祈って、そして彼らが、まあ、そのうちに、やっぱり日本に行けば自分の戦争は終わるんじゃないか。
なるほど。
この憎しみを持ったまま墓場に行きたくない。うんうんうん、ね。そしてまたそのお墓があるんだけど、これが本当なのかどうか、うんうん、やっぱり、確かめたいっていう、うん。で、もしそれが本当だったら、一言ありがとうって言うべきじゃないかっていう人たちも出てきて、うん、で、そんなの嘘に違いないとかね、言う人だってもちろんいたんですけども、まあ、神様が本当に人たちの、人々の心を動かしてくださって、うん、そして、まあ、1992年に、初めて、
はい、
和解、心の癒しと和解の旅で、熊野市の方に、行くことができました。
ああそうですか、うん、4年経った後ですね。
そうですね。
でも何人の方がいらっしゃいました。
26人ですね。
わあすごい、うん、そうするとその方たちはご自分たちで旅費を全部
いえもちろんその彼らに旅費を出してくださいっていうわけにいかないし、もちろん持ってる人は少ないと思うんですね、もうおじいちゃんで、うん、ですから日本の会社を回って一軒一軒回って、うん、まあ寄付をお願いしたんですけども、良い返事が返ってこなかったところの方が多いんです。もう、うん、そんな何をするんだと、
そうですか、
やめろとかね、うん、ただ喜んでくれる会社も中にはあって、
そうですか、
ぜひねこの、うん、いい仕事をねやってくださいっておっしゃる会社もあったんですよ、うんうん、まあそういうのは少なかったですけれども、うん、そしてなかなか寄付が集まらなくて、で十分には集まらなかったんですけども、日本で勤労動員の学生たち16歳の時15歳の時に彼らと捕虜の人たちと一緒に働いていたっていう人たちがいることが分かったんですね。
そうですか。
そういう人たちが受け皿になってくれて、もう一生懸命に寄付を集めて、テレビとかラジオとか、そしてその郵便局の局長さんをしている人がリーダーとしてね、やってくださって、もうぜひねその帰っていった捕虜の人たちにまた会いたい、だからぜひね連れてきてほしいっていうね、
そうい
う思いが彼らもあって、もう本当にねいろんな人が日本中で寄付をしてくれました。
それで捕虜の方をお連れになって日本に里帰りされて、つまりそこで橋がかかったわけですよね、恵子さんのお働き で、
でついてそのお墓の前で追悼式をすることができて、もう田舎のおじいちゃんおばあちゃんがいっぱい来てくれたり、またその市長さんだとか、いろんな三重県中から来たりとか、京都からクリスチャンの、ね、人たちが来てくれたりとか、そうなんですよ。そしても昔の兵隊さんたちも来て謝ったり、通訳をやってたっていう人たちも人も来てくれて、もうすごいね和解ができたんです。
あ、そうですか。
謝って許されて、そして素晴らしい追悼式ができて、もうその追悼式が終わった後で彼らが私に言ったのは、その前はその前日は ものすごい土砂降りだったんですけども、はい、当日はもう素晴らしい秋晴れだったんですね。で彼らが昨日の雨はね、うん、あれは僕たちの涙だったんだよ、
うん、
その涙で僕たちのその苦々しい心、そして憎しみ、悲しみ、怒り、そういうものが全部洗い流されたんだよ。もう今では日本人に対して愛さえ感じ始めてるんだよ。
あ、そうですか。ね、うん、素晴らしい、もう身がもたらされたんですね。
で日本の人たちももう本当に嬉しくってね。もう言葉はあまり通じないんですけどね。うん、もう身振り手振りでもうなんかここ微笑みあって、握手したり抱きしめあったりとかしてね、もう本当にね、なんか家族の再会みたいな。
そうですか。うん、すまあ、天国を垣間見る感じがしますね。
そうですね。そして帰って、うん、できて、ちょっともうね悪も見なくなったよっ もう解放されたって、
よかったですね。
で奥さんたちがね、うん、主人が変わりましたね、もうね、すごく難しかったんですけども、今ね、そのすごく一緒に暮らしやすくなりました。
本当に、そうですか。不思議ですね、
だからね、もうこれを続けてほしいって、もういろんな方がね、これを絶やさないで続けてくださいね、もっともっと苦しんでる人がいっぱいいるんだからね、捨てていってくださいねってね、その、まあ、その熊野市の紀和町だけじゃなくて、もう東南アジアでいろんなところで捕虜してた人たちの方がもっともっと憎しみが強いから、そういう人たちも連れていってほしいって、
それで活動を続けられ
て、それでね、続けて神様が導いてくださって続けてこれたんですね。
そうですか。今まで何人ぐらいの方が日本に訪問
ですか。もうね、450人ぐらい。
そうですか。
捕虜の方たちとか家族の方たちとかね、
本当にそしたら和解の働きが進められてきたんですね。
そうですね。
で、恵子さんいろいろご苦労終わりだったと思いますけれども、でも私が拝見したのは、イギリスにおります時に女王陛下から特別の勲章を授与されましたね。本当におめでとうございます。遅いですけれども、
ありがとうございます。
でもよかった
です、ね、皆さんのおかげさまです。そうですね、女王様がとってもフレンドリーな方で、本当にね、素敵な方でした。
きっと恵子さんのお働きがやはり日本と英国の溝を埋めるお働きだったから、それをとってもその価値を認識していらっしゃったんでしょうね。
感謝です、本当に。それをおかげさまで多くの、もっと私たちのこと知らない捕虜の人たちにもね、ニュースで伝わっていったので、もっともっと多くの人たちが日本に行けて、そして和解できるようになったんですね。
そうですか。これからの抱負は何かありますか。
そうですね、今はもう細々となりました。おじいちゃんたちがどんどんどんどん亡くなってしまって、でも息子さんたちとか、お孫さんたちとか娘さんたちとかがね、いやこれは絶対続けなくちゃいけないって、もう父親が生きてた時は父がね、話しかけて、そういう昔のことを話してくれても、ふんふんって聞いてて、まあ聞き流していたんだけども、父親が亡くなって自分も引退し、仕事をね、退職して、引退して、そして時間ができたら、あ、お父さんのことちゃんと聞かなかった、もうそういうね、後悔っていうのがいっぱいあって、せめてね、父親が働かされていたところに行ってこようって、だから日本で働かされていた父親を持つ人たちは、その父親がいた日本のところに、父親が立った場所に立って、そうすれば父のことが少しはわかるだろうって、ね、そういう気持ちがいっぱいあって、だから若い人たちがいっぱい。
あ、そうですか。
もう今は寄付とかそういうものはあまりなくて、自分たちでね、自費で行くんです。
まあそれではいいですね。その次の世代にそういうなんていうか交流の芽がもう芽吹いている、
そうい
う感じですね。そうですか。ぜひそれを育てられていってください。
ありがとうございます。
最後にこのお働き、アガペというふうにつけていますが、アガペというのはどういう？
アガペというのは無償の愛という意味、ギリシャ語なんですね。ですから私たちはこれアガペとつけたのは、もうこれ神様の愛がなければこの働きは絶対できない、もう神様の愛をいただいて神様の愛を流していけるように、そのつもり、そういう思いでつけましたけど、でもアガペっていうタイトルのチャリティーがたくさんあるので、今はアガペワールドというふうに名前をちょっと変えました。
素敵ですね。そんな無償の愛に満ちた世界というのを目指してらっしゃるんですね。どうぞ神様の祝福が豊かにありますように。
ありがとうございます。
お元気でお続けください。
皆様のおかげさまです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。